屋部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそう、ルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第115回、今回は一人でお送りします。よろしくお願いします。来ました。ちょっと残念ながら一人喋りと、怖すぎの話をしたいなということで、また映画の怖すぎの話をしたいなと思って、ワッツに声をかけて、まぁ、ちょっと、なんとかね、調整してたんですけど、残念ながらちょっと厳しいと。まぁ、通常ですとね、屋根裏部屋の場合は、まぁ、撮れなかったら撮れないで、また今度って感じしてるんですけど、映画怖すぎ最終章。いや、劇場版のやつですよね。その映画が、まぁ、公開が差し迫ってるってことなんで、ずっと、怖すぎシリーズの、ファイル1、ファイル2、ファイル3、ファイル4と、4まで来て、トイレの花子さんまで来て、で、まあと、2作ですね。あるんですけども、その2作を、なんとかね、怖すぎ最終章が、まあ、劇場公開されて、まあ、ニコ生配信もされて、ということなんでね、なるべくちょっと早く撮りないとっていうことで、まあ、やむやず、まあ、ここは一人喋りということで、撮らせていただきたいなと思って。まあ、まず、ですね、まあ、怖すぎの話は、ま、今日はちょっと最後という形で、久々ですよ。久々、ライブに行ってきました。笹山さんのライブ。今、かかっていました、オープニング曲、ルーム100、フューチャリングペアの屋根裏ペア、歌っていただいて、コマーシャルでもかけさせていただいて、そしてエンディング曲も毎回、まあ、いろんな曲ですけども書けさせていただいてます。ボーカリスト、笹山さん。まあ、ミュージシャンの笹山さんなんですけど、まあ、ライブ、結構空いてしまったんですよね。もう本当に僕もちょっと覚えてないぐらい。まあ、1年ぐらい行けてなかったんですがね。まあ、久しぶりにですね、この前ライブちょっと行かさせてもらったんですよね。まあ、でも年間ですよ。年間。なかなかね、やっぱし予定とかが合わなかったり、まあ、いろんな都合、理由でですね、ずっと行きたかったんですけど、久々という形で、行かさせていただいて。まあ、笹山さんに関しては、定期公演という形で、月に1回、ワンマンライブを、兵庫県神戸、三宮にあるライブハウス、神戸16ビット。これがまだ神戸のアコースティックライブハウス。通称、神戸の黄色い秘密基地。まあ、その名前にふさわしい感じですね。なんか電車のね、高架の下にあるんで、ライブ行ってても、ガタンガタン、ガタンガタンってたまに、電車の音が上から聞こえるっていう感じで。で、ほんと、秘密基地っていう感じのなんかこう、ちょっと屋根裏ペアに通じるような感じなんですけど、なかなかね、立地がすごいいいというか、三宮駅からすぐ歩いていけるようなところ、なんですけど。まあ、そこで、毎月定期公演、ワンマンライブをやられてて、でも行きたいな、でやっと行けたっていうかね、久しぶりに行けたっていう形なんですけど。いや、そこでね、もう、まあ、ちょっと感激したんですよ。まあ、笹山さんのライブは毎回こう感激して、まあ、初めて行った時とかも、屋根裏部屋でも以前話させていただきましたけど、まあ、今回もというか、笹山さんは僕あんまり詳しくは分かってなかったんですけど、エレクトリックアコースティックギター、まあエレガアコっていうようなアンプにつないで、アコースティックギターなんですけど、その音を、まあ、スピーカーで流れるみたいな感じの、まあその、まあギター一本と、歌。まあ屋根裏部屋で流させてもらってるような CD 音源とかは、まあバンド編成っぽい、ね、ドラムが入ったりいろんな音が入ってると思うんですけど、まあ、この定期公演に関しては、笹山さんが一人でそのアコースティックギター、エレアコを持って、それを弾いて歌われるという。また自身一人で歌われて、一人で 音を鳴らすと。まあ、なんかね、一人の人間が、こう、まあ、奏でるというか、で、100%。何言ってんかちょっとわかんないですけど、一人の人間がこう 100% 出すというかね、生み出される音と声、歌声ですよね。もうだから100% 笹山さんですよ。まあ、当たり前なんですけど。それでね、まあ、なんていうんですかね、すごいものができる。まあ、アーティストの方からしたら当たり前なのかもしれないですけど、まあ僕のような、ただ音楽はまあ好きですけども、そういう一般人というか、からすればですね、まあ楽器も演奏できないですし、歌も、まあね、普通にカラオケで歌うことができますけど、そういうぐらいの人間からすると、まあ笹山さんに関してはまあ曲も作られて、まあ生み出されて、それを、まあライブという形で、ギター、自分で弾いて、その音と自分の歌声だけで、まあ本当にまあ人の感情を揺り動かす、まあ取ってつけた言い方ちょっとで言うと、まあ感動をっていうね、そういうのを起こすっていうのは本当すごいなって思うんですよね。まあそれはね今回も感じたわけなんですけど、ラインナップっていうか曲のね感じで言うと、本当に僕が好きな、まあ、曲、まあいっぱいあるんですけど、まあその中でもムーンストラックっていう曲があるんですけど、まあこれライブで初めて聞いた時にもう鳥肌みたいなのが立ってですね、すごいなーって本当に。これね、ほんでまあ笹山さん、まあオフトークというかね、個人的に話聞いた時あるんですけど、こういうライブをね、毎回定期公演ライブをユーストリーム配信をされてるんですよね。で、僕はユーストリーム配信とか最初聞いたりとか、まあ、CD 購入して聞いたりとか、まあ、してたんですけど、CD とかは非常に本当に素晴らしいなって思うんですけど、このユーストリーム配信に関しては、なんていうんですかね、やっぱりそのインターネットのその今の技術の限界というか、とかもしくは受け手の僕たちですよね、受け手の方の側の、まあ、機械によっては、まあ、音がどうしても、まあ、言い方悪く、言うこと言うと、しょぼくなるというか、なってしまうというかね。っていうのが、やっぱし、その、初めてライブ行った時に、すごいなって、音の、なんていうんですかね、その、間近で生歌、生音を聞いた時の衝撃っていうのが、これがまあ、同じように、定期公演の、まあ、中継のね、ユーストリーム聞いた時に、すごくなんかこう、音がやっぱ違って聞こえて、まあ当たり前なんですけどね、その直接なんと、そういうインターネットを聞いてっていうのと。で、まあ笹山さんに、これ実際どうかな、一ファンとしてね、単純に、笹山さんのこのライブ、すごいライブは、まあその、ユーストリームとかだと、やっぱどうしても、まあ、パワーダウンというかね、なってしまって、聞こえるのは、かえって、イメージはあんまり良くない、ことないんでしょうかみたいな感じをちょっとね、質問したときに、まあ、笹山さんはまあ、もちろんそれを分かってるという形で、なんかあえてね、なぜそれをやってるかって言ったら、どうしても、ライブをやってて、そこに行けない、もう距離的にも行けなくったりとか、時間的に行けなかったりとか、金銭的に行けないっていう、ファンの方に、同じ時間を共有してる、そのライブをやってるときに、それが見れるというかね、それをやってるんだっていうところを共有したいっていう、そういう気持ちで配信続けられてるっていうかね、言われてるで、なるほどってその時はすごい思ったんですけど、なのでね、ぜひね、その、直接直にですね、それを感じていただきたいっていうか、できたら、本当むちゃくちゃすごいでっていうかに、まあ、こんなんて、本当に言葉がね、ボキャブラリーがないんでこんな感じになるんですけど、もう本当にその体感ですよ。ベクトルはいろいろあるんですけど、僕もまあ、今までいろんなアーティストの、それこそすごいメジャーなバンドとかのミュージシャンから、ね、そのアマチュアでやられてる方の音楽とか、まあ、いろいろね、結構聞いてライブ行ったりするんですけど、 本当にまあ、笹山さんのライブって唯一無二のライブやなって。これね、まあ実際もなんかね、もう笹山さんとはこう、お友達になってる状態なんで、身内だからそうやって言うんだろうっていう感じで思われたらちょっと辛いなって思うのがね、あるんですけど、音楽を好きになってっていうことからスタートで、またまた偶然というか、お近づきになって、まあ、今はアーティストである笹山さんと、まあ、一人間っていうかね、いう笹山さんと両方仲良くさせていただくっていう状況にはなってはいるんですけど、うん、本当にもう、まあ音楽っていろいろ人それぞれ趣味があるんで、まあ合わない方には合わないかもしれないですけど、本当に、まあ僕としてはおすすめなので、ぜひね、そしてその中でも笹山さんの、まあ、CD も素晴らしいですけど、ライブっていうのはもう特別なもので、すごい体感で、なんとも言えないのを感じれるんでね、それぜひ体感してほしいなって思ったりはするんですけど、でね、そうやってもう今回ね、ちょっと曲聴いていただきたいなって思ってるんですけど、で、その、僕、ムーンストラックって曲だから好きなんですけど、ライブってね、その、いろんな意味で、まあこ、まあ、これはちょっとあれ、ね、体感とかそうなんじゃないんですけども、トラブルがあったりとか、まあ、その辺もね、なんか、例えばなんか、プラグとかそういうのの、なんか、僕わかんないですよ。そのなんか、トラブルとかで音がおかしくなったり、いろいろそういうこともあったりね。また弦が切れたりとかいろんな、そういうのがあったりとかも、含めてライブっていうか生っていう感じなんで、ぜひね、その、まあ、16ビットの電車の音とかも含めて入っている。僕が実際、初めて、ムーンストラックを聴いた、2013年9月22日のライブの、音源。しかもその、まあ、トラブルも入って、そのトラブルすらも、プラスに変えてるっていうか演出じゃないのかって思った聞いていただきたいなと思います。笹山さんでムーンストラック。
溶けるもし今日も誰かの現実、それを知らないまま世界は足りさ、画面の「それを知らないから世界は他人さ、朝が来る日は落ちる夜が降る」写真の中を撮るあの子ももう死んだ。それでも僕らは今の平和さ、朝が来る日は落ちる夜が降る落ちる。
聞いていただきました。ムーンストラックなんですけど、まあ、これ、貼らさせていただいているリンク、屋根裏部屋のブログのページの左の方に書いてますけど、リビングオンザレコードってリンク先ありますけど、そちらの方で買える、一応、リビングオンザライブボリューム3っていう、その中から お届けしました。まあ、だからね、それ、本当毎回ライブっていうのは特別、すごい感じるんですけど、でも今回のライブはでもさらに特別というかね、僕にとってちょっと忘れられない日になったっていうのが、まあすごいそれって、まあ僕の好きな曲とかも結構歌っていただいた中にですね、まあ皆さんご存知のルーム100、ペガの屋根裏部屋、この番組のオープニングで書きさせていただいているルーム100フューチャリングペガの屋根裏部屋を歌っていただいたと。いやあ、これがですね、まあまあ皆さんご存知の通り、すごいアップテンポなね、曲なんですけど、 ギター一本でのこのバージョンっていうのもすっごいかっこよくてね、あええわと思ってて、それですね、感想っていうかね、その間には笹山さんファンサービスでペカペカペカペカってこう僕の名前を連呼するっていうことで、実際その観客の方ですね、まあなんかこうお笑い笑いがちょっと生まれたりとかした一瞬だったんですけど、僕はねその笑うどころか笑えなかったっていうかね、その笑えなかったっていうのはそのネガティブな意味じゃなくて、逆にですね、なんていうんですかね、走馬灯のように、何言ってんだって思われるかもしれないですけど、要はこの、ルーム100という曲ですよね。それが、まあ、笹山さんがこの、去年ですね、僕らにこの番組のペガイの屋根裏部屋が第100回を迎えるにあたって、屋根裏部屋に100回ということで、お祝いをしたいんだと。それで、曲を作りたいんですけどって、笹野さんからおっしゃっていただいて、まあ、一ファンの僕からしたらですね、もうむちゃくちゃ嬉しくてですね、で、実際笹山さんが、スカイプ、夜中ですよね、曲できたんで、聴いてくださいって言って、まあ僕目の前でですね、笹山さんの、まあ目の前って言っても本当にいるわけじゃなくて、画面越しなんですけどね、スカイプなんで。で、その、ルーム100を聞いて、まあその歌詞も見て、もうすっごい嬉しくてですね、もう屋根裏部屋に対する愛情がむちゃくちゃこう詰まったっていうかね、対する思いっていうのは、詰まったすっごいかっこいいナンバー、僕たちには本当にもったいないなっていうような曲を作っていただいて、まあそういうね、夜中のこう、あの日のこととか、そういうのがもう、ぐるぐるぐるこう巡ってですね、巡りすぎで、100回の放送の時、まあ、ツイキャスでね、生配信で、後で番組としてアップさせていただいたんですけど、もうその時もトラブルがあって、機械のトラブルでツイキャスがうまいことできないって時にも笹山さんに助けていただいて、笹山さんのパソコンから僕たちの声を出すっていう、もう、笹山 D っていう、笹山 D っていうね、工藤 D なの、笹山 D っていうディレクターっていう感じでですね、お手伝いしていただいて、まあ、助けられて、まあ、その時にも、まあ、100回のことを、まあ、100回に関しては、すごいね、たくさんの方が生配信って言って、決められた時間に配信します、あ、放送っていうかね、配信しますって言った時に、もう集まっていただいて、参加していただいて、本当、実際それにも参加できないよって、ツイッターとかね、でも、後で上がる番組楽しみしてますねって言っていただいたりとか、まあ、こういろんな方からこの番組支えられてるなっていうか、こう、なんかこう、なんていうんですか、単純に、すごいこの、屋根裏部屋って番組って、幸せな番組だなって思ったりとか、なんかこう、最初、ね、屋根裏部屋始めた時は、本当に誰が聞いてるんだっていう、まあ実際僕たちだけしか聞いてないみたいなね、状態から、まさかそうやって、こういういろんな出会い、笹山さんとの出会いとかも、ね、いろんな人、方との出会いがあって、で、その方の曲がもう僕はファンになって、なんかそう、そのファンになった僕が大好きなアーティストから番組のテーマ曲というかね、作っていただいて、本当になんかこう、幸せだなっていうのを、なんかこの、ペカペカペカって言ってて、こう、瞬間にですね、こうブワーッとこういろんな思いが湧き起こってきて、まあ、正直泣きそうになってたってね、みんな笑ってるけど泣きそうになってたって、まあちょっと下を向いてね我慢をしてたみたいな状態でしたけど、まあ普通ではってできない体験ですよね。そうやって自分たちの番組の作っていただいた曲を実際ライブで演奏して聴くと、しかもめちゃくちゃかっこいいって、だからもう本当にもう最高な気分というか、もう毎回ライブ行った時、すごい最高な気分にさせていただいてるんですけど、さらに、もう忘れられない夜になったって。いや、本当にもう、ぜひね、だからその時もですね、たまたま ライブに行きたいなって言ってる方が、普段から一度は行ってみたいなって言って、興味だけ示していただいてた方が言ってたんで、その方にお声掛けして、一緒にというかね、一緒に行くよって言ってたんですけど、僕ちょっと遅刻して、車でお迎え行く予定だったんですけど、行けなくなったんですけど、まあ、現地で合流して一緒に入るっていう形だったんですけど、いた方も初めてでしたけど、すごいライブ楽しめられたみたいで、ぜひまた行きたいって、ベガさんいなくてもできたら行きたいっていうようなことを教えていただいた感じなんで、ぜひね、もうちょっとでも興味ある方で、神戸、三宮に、なんとか足運べるよって方は、一度行っていただけたら、本当に素晴らしい体験ができると思うんで、ぜひ。
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか。もしそうであるならばそれは思い違いだ。お前たちの言葉で言うなら、それは、そう、たまたまだ。
これが僕の意志だっていうのか。これが僕の望んだことだっていうのか。この世界がそういうのなら、僕は戦う。
そんなこと望んでいいのかしら。
可能性など都合の良い解釈に近づき、
私にはもう何もない。でもこの世界にはあなたがいる。
全部なくしてみて初めて分かったんだ。
お前たちの終わりというのは、お前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
僕を信じるよ。
ボーカリスト笹山、ブレイブストーリー。
iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
で、続いては映画ですね。戦慄回帰ファイル怖すぎ劇場版序章、新設四ツ谷怪談お岩の呪い。これ、夫婦に言うと結構長いですね。まあ、いわゆる怖すぎ、映画怖すぎシリーズずっと屋根裏部屋で今、最近、まあ、話させていただいてるんですけど、前回がファイル1、ファイル1って、ファイル4、トイレの花子さんですね。で、まあ、ファイル4、で、まあ、次からまあ、なんか、ナンバリングが、なくなったのか、まあ、劇場版のための、なんかちょっとまあ、別枠なのか、ちょっとまあ、わかんないんですけど、まあ、今回は、まあ、劇場版序章。序章ですね。新設四ツ谷怪談お岩の呪いってことなんですよ。まあまあ、この、まあ映画の話、まあまあまあ、この内容ですね、話していくんですけど、まあその前にですね、また、まあ、まあ、いつも申し訳ないというか、ありがたいんですけど、白石監督はじめ、まあ、大迫さん、久保山さんですね。出られてるお三人様にまたリツイートしていただいて、もう本当にありがたいなと。で、実際今度ですね、いよいよ怖すぎの最終章がね、もういよいよですね、この屋根裏部屋アップされてもすぐぐらいでしょうか。東京の方で、もう世界最速の方は、怖すぎ最終章。こちらの方が劇場で公開されて、まあ、ニコ生でやられて、あと大阪、名古屋。で、まあ、僕の知る限り、京都の方ですかね。そちらの方も決まったみたいで、まあ、どんどん、最終章が公開されるっていうことなんですけど、まあ、それで、実際前回、梅田の方ですね。シネリーブル梅田さんの方に、まあ、僕ぜひ、舞台挨拶の日行きたいっていう話を、まあ、させていただいたんですけど、で、まあ、そして、白石監督の方が、まあ、 まあ、いつもながらですね。いつもながら、もう本当に申し訳ないですけど、どういう状況でっていうのをね、なんか、この前、もう強制になってんじゃないかって気にするんですけど、まあ、本当にいい方だなと思うのが、まあ、今回も合成しながら聞きましたって。まあ、仕事されながらも聞いていただいて、本当にありがたいなと。で、まあ、それね、梅田でお待ちしてますと。監督から言っていただいてね、もうぜひ行かなくてはと。で、マクド D 役の大迫さんの方もですね、なんかもう、いつも愛情あふれる放送ありがとうございますと。楽しく嬉しく聞かさせていただいてますと。ぜひ大阪でお会いしましょうって言っていただいて、本当にまあ、ありがたいなというか、もう、これもぜひね、梅田の怖すぎ最終章の舞台挨拶の日にまあ、チケット取って行きたいっていう。で、まあ、ね、実際、屋根裏部屋ツアーという形で、まあ僕と一緒に行きませんかって感じでね、募ろうかなと思ってはいるんですけどもですね、どうも、この今この収録の段階ではですね、まだ上映時間もちょっと未定ということになってるんでね、なんともちょっと、組みにくいというか、いう状況なんで、まあちょっとこの辺に関しては、できたら、まあ申し訳ないんですけど、ツイッター、まあ僕、ペガの屋根裏部屋のブログの方にですね、僕のツイッターの喋ってる、まあリンクの方貼ってるんでね、そちらをちょっとフォローしていただくか、まあちょっと見ていただいてて、次回の番組内で、配信の番組内で言えるか、もしくは、まあツイッターの方でまたちょっと話させていただき、つぶやかさせていただきますので、そちらの方ちょっと確認していただきたいなと思うんですけど。ということで、いよいよもう、その劇場で今公開される前と言うとこの作品あと二つになってくるんですね。いわゆる、劇場版序章、新設四谷怪談お岩の呪いと、史上最強の劇場版ってことなんですけど、まあ、今日話させていただくのは、まあ、お岩さんの方ですよね。お岩の呪い。実際前回、番組内で見させてもらいましたけど、トイレの花子さん。もう、僕はどぎも抜かれたとね。もう、凄まじいなって思ったんですけど、展開的に本当にすごいところの方に、方向の方に行ってるんで、今回の、まあその、お岩さんの方がどうなるんだと。なんかいつもね、すっごい予想が裏切られていく感じなんで、まあ、お岩さんと言って、お岩さん出て、なんかあんまり出てこないとか、まあ、本当になんかこう、またポータルになってんじゃねえかと。こう、あ、すいません、そういえば、前回ですね、僕、異世界のことをですね、ずっと異次元ってちょっと間違って言ってて、申し訳なかったんですけど、異世界ですね。申し訳ないです、本当に。すいません。だから、お岩さんがですね、もしかして異世界へのポータル、入り口だったりとかするのかなとかね、ちょっとまあドキドキしながら、まあ今回見たわけなんですけど、まあ今回も、まあもちろん最後まで、もちろん最後まではお話はしないですし、オチも言わないです。けども、まあ、内容に関して結構触れる形になるので、怖すぎ、ちょっと興味ある方はね、ぜひ聞かないでほしいというか、聞かないでほしいって言ったらおかしいですね。聞かなくて、本当に本編の映画の方をぜひ見ていただきたいと。で、それで、まあ、大丈夫だと。聞いてからも大丈夫だっていう方とか、もしくは、とにかくもう最後まで聞きたくないというか、結末聞きたくないって方はもう止めていただくって形でお願いしたいんですけども。そうですね。だからもう今回ね、始まりがですね、ちょっとまあ、市川さんですよね。アシスタントの市川さんがテンション低いんですよ。まあ、というのはこの、まあ、言えないんですけど、まあ、前回ちょっと、ファイル4に関してですね、ちょっとショックなことが、この怖すぎチームというか、スタッフの中でありまして、で、まあ、ちょっとね、その辺でちょっと暗いんですけども、おそらくはね、なんかこう、市川さんとかはもう、なんかあんまり、この怖すぎシリーズちょっとしたくないぐらいの勢いにテンションだったんですけど、まあ、工藤 D としてはですね、もう一回再開したいと。まあ、再開したい理由が、まあ、三つほどあると。で、それが一つが、まあ、異世界の存在ですよね。そこについてちょっとまあ、より深く知りたいんだと。まあ、探求したいということですよね。まあ、二つ目が、まあ、ある方ですね。ある方が夢の中で、工藤 D の、まあ、今やっている仕事と、工藤 D の両親の死が繋がってるんだと。まあ、それに夢なんか出てきて、まあ、それが、まあ、今の、要は、この怖すぎシリーズが、なんかこう、自分の両親の死と繋がってるってことで、まあ、工藤 D からしたら気になりますし、それは、まあ、やりたいと。いうことなんだなと思うんですけど、3番目がですね、 まあ、どうやらこのトイレの花子さん、まあ、これね、いや、怖すぎシリーズの中では怖すぎの DVD ちゃ、きちんと売られてるんで、まあ、それがですね、まあ、結構売れて、まあ、そら売れますよね、あれ、現実あんなドキュメンタリーであんなんがあったらもう、まあ、で、そのレンタルの回転数もね、まあ、良かった、まあ、お金が入ってきたと。うわ、うわふわやったらしいですけど、でもなんか、どうもうわうわですけど、もっともっと売れてもらわないと、この事務所的には、工藤 D の事務所的には、借金の日の車だと。なんかね、これなんでなんかなと僕も思ったんですけど、まあ、市川さんがですね、そこで、まあ、もう言ったら、ファイル4が売れたのになんで、借金まみれになったんだとかいう、なんか突っ込みも貼ったりするんですけど、どうもなんか、工藤 D は昔の借金の積み重ねとか言って、なんかごまかしてるんですよね。なんかほんで、まあ、どうも競馬好きで大負けしてるとかね、そういう大負けしてるとかそういうことをなんかよく言ってるらしくて、まあそれじゃないのかって、ちょっとなんか市川さんがものすごく怪しい、なんかこう、怪しむというか、シーマーあったりはするんですけど、まあまあまあね、それちょっと微笑ましいなっていう感じはするんですけど、まあとりあえずまあ今回ですね、また投稿映像があって、まあ再開するってことですよね。で、今回のまあ投稿映像がですね、いつもは大体がその、一般の方からの、まあこんな撮れたんですけど、ちょっと調べてくれませんかとか、こんなん撮れたんですけど、助けてくださいみたいなものが送られてくるんですけど、今回はね、ちょっとパターンが違って、なんかある青春映画の撮影時になんか映ったもんみたいな感じでですね、なんかね、お葬式のシーンみたいなのが映ってんですよね、その投稿映像的には。まあ、制服姿の学生なんですけど、なんか明らかに一人だけ浮いてるなんかもうギャルメイクなんだ、こう、女子高生がいるんですよね、なんかちょっともう、こんがり小麦色のなんか肌で、すごいメイクが、ギャルメイクな感じの。で、そこの後ろにですね、なんか顔が腫れた女性の、なんか顔が。まあ、顔が腫れた女性の顔って言ってますけど、まあ、まあ、このタイトルがね、今回、四つ階段お岩のノリなんで、まあ、要はお岩さん的なものが映ってるんですよ。で、あ、映ってんなと思って、まあ、ちょっとこう、横にこうカメラが映っていくと、一瞬なんかこう、瞬間だけ映像がパッてこう、画面全体入るんですよね。で、それをどうもポーズすると、いわゆるその、ファイル4に出てきたちょっと異世界の空間がこう、重なってなんか映ってるんですよね。なんかこう、この映画に。これなんか、まあまあ、まあそういう映像が送られてくるというか、その今回の映像なんですけど、まあ、駆動時的にはなんかこう関係あるんじゃないかと。異世界映ってるしっていうので気になって、まあ、今回これを調べていきたいということなんですけど。で、まあ、とりあえずですね、この映画を撮った監督の方に聞きに行くんです、話を。まあまあ、よくあるパターンっていうかね、本当になんかよく聞くっていうか、こう、これ嘘か本当か本当に僕はわかんないですけど、よくあるじゃないですか、こう、お岩さんのこう、関係の映画を撮るときに、お払いをしなかったら、なんかこう、怒るみたいなね。今回のこの映画に関しても、この中のね、映った映画に関しても、どうやらその監督の話を言うと、まあまあ、なんかメインがお岩さんの話じゃなかったみたいですよね。ちょっと若干、そのお岩さんの話が出てくるだけやから、まあ、いっか、みたいな感じでちょっとお払いをしなかったらしくて。だそうすることによって、なんかこう、普通の、普段、そんなことがなかった俳優さんの素行がなんか急におかしくなったりね。まあ、一番の問題はですね、どうもメインの女優が、完全に音信不通になってしまったって。もう連絡取れないって。まあまあ、それが、その、誰なのかなって思ったら、どうもその、明らかに一人だけ浮いてたギャルメイクな、女子高生役の女性だったみたいなんですよね。まあまあ、だからそれでとりあえずはですね、マクド D からしたら、あれたちですね、その、まあそこの、ね、主役というか、そのメインの女優さんとこの、自宅に行こうとするんですね、まあ住所聞いて。ここの自宅がですね、なんかね、ものすごくなんかこう、平屋のお家なんですけど、またね、ガムテープのようなもんとかがおびただしくこう、ギュワーって貼ってるんですよ。だからもう明らかにも近づくだけなんかおかしいなって。いわゆる、ファイル4の花子さんのトイレの前みたいな。まあそれよりも激しいですね。もう窓やら玄関やらなんかこう、ガムテープやら、なんかこう、紙がぐしゃぐしゃ入っ、なんかこう、ぐちゃぐちゃになってこう、まあ、貼っ付けられたりしてるんですよね。で、その、まあ、玄関らしきところが、まあ、言ったら引き戸なんですけど、そこに紙がこう、ぐちゃぐちゃってなったりとかしてるところに、なんか絵も描いてたりして、 で、よく見ると、見つけるんですよ。なんかね、例の、僕たちが待ってたって、待ってたっておかしいですけど、あの、口先女の髪の毛の髪飾りみたいなね、の、それの絵みたいなのが書いてあるんですよ。まあ、唯一、ファイル4で、なんていうんですかね、すっごいもう最高の映画ですよね、僕のファイル4って思ったんですけど、若干ね、突っ込みどころ的にはもう髪の毛が、まあ、ファンとして髪の毛がないなと、国崎女の髪の毛がって、思ってたんですけど、まあ、それを要は映画が入ってられると。ほんだら工藤 D が、まあなんか繋がってんかな、これ髪の毛のやつ持ってくればよかったなって、髪の毛のやつって、こう名前もない、まあないんですけど、もちろんね。ほんだらまあ、速攻市川さんがですね、もうやめてくださいよって。ほんだら工藤 D がね、俺やめねえよって。何のため仕事再開したんだよって。なたしろみたいな感じで、こう、カメラマン、が、のね、田代さんが、まあ、そうっすね、とか言ってんですけど、いや、まあ、とりあえずその、髪の毛をね、なんか次持ってくるわ、って言うんですよね。ほんならもう、市川さんがもうやめ、もうどうなっても死んないですよ、って、そんなもう引っ掛け回すだけですよ、って。で、まあ、反対はするんですよね。まあ、確かにね、あれってなんかこう、呪いのね、呪術がこう、かかった髪の毛なんで、まあまあ、もともとはこう、恐ろしいもんなんですよね。まあまあ、それでまあ、工藤 D がですね、まあ、引っ掛けますかどうか、もう、実績を証明してんだよって言うんですけど、確かに実績は証明されてるのが、今過去ね、過去のまあ作品というか、このシリーズ見てたら、まあ、あるかなと。まあ確かにね、と思うんですけど、でまあ、工藤 D がね、続けてまあ、あれはなと、使い方次第だって言うんですけど、使い方ってもう殴ったりビンタ以外に使い方あるのかなってちょっと僕は思ったりするんですけど、いや、でまあ市川さんは今までたまたまうまくいってただけじゃないですかと、でもあれはもっともっと人の命を奪うもんじゃないんですかみたいなことを言われるんですけど、確かにそうですよねって僕は思うんですよ。私もだって一番最初に使った時ですらもう実験だよ実験って言って、別になんかもう理屈云々なしで実験だよって言っていきなりビンタ条例に使いましたからね。だからまあ、なんですかね、勘ですよね、基本的にクドティのこれ。まだまあ、クドティがまあ、だから使い方次第でっつってんだろうって、まあ、ガタガタ抜かすんじゃねえよって、まあちょっと切れ出してるんですけど、やっぱ市川さん、でもそこで、市川さんなんかだんだん強くなってきたっていうか、なんかこうシリーズを追うことによって、まあ、もうどうなっても知らないですよって、もうそのうち失敗しますよって、もう、工藤さん、命、その時は失うかもしれないですよって、今度はって。なんか、言って、ちょっとなんかね、僕の中でこう、チーズをこう追うことによって、この工藤 D と市川さんが、なんかこう、お互い、なんかこう、まあね、ちょっと、あまり言えないですけど、ファイル4とかいろいろあった、こう、まあここまで来てですね、なんかこう、絆的な、まあ、男性女性なんでね、ちょっと愛的なものがあるのかなって、こう、お互い素直になれない的な、ないのかな、ちょっとそれわかんないですけど、なんかね、妙にこう、お互いちょっと、僕のこの勘繰りかもしれないですけどね、なんかあるのかなって思ったりするんですけど、まあでも、言いながらもこの時にさね、もう、ちょっとだよって、なんかもう、市川さんに対してね、こっちはもう腹から命捨ててんだよ、うっせえな、なんなんだよ、とかで、もうぶち切れてるんだよね、もう、命捨ててやってますからね、まあ、工藤 D は。まあ、それは確かに僕、いつも工藤 D 命捨ててやってんなって思うんですけど、まあ、その、要は、なんかこう、扉の前で、こう、もう、口論状態みたいなんですけど、ほんだらもう、あの引き戸がね、ガタガタガタガタってなって、なんか、うわーとかなんかこう、うわーみたいな、なんか、あーみたいな、こう、女性のなんかこう、泣いてるような声が、急にしてですね、工藤 D がもう、ブーってビビってですね、まあ、命かけてやってる工藤 D ですよ。命かけてやってる工藤 D がもう、ちょ、声かけろって、こう、市川さんに言いながら、一人だけ足、後ずさりするっていう。だけさっきまでなんか、すごい威勢良かったのに、まあ、なんかちょっと可愛いなっていつも思うんですけど、なんか一人だけ後ずさりして、結局市川さんにやらせんかよって思いながら、まあ、いっぱい市川さんも仕方ないなって思いながら、まあ、扉の方に行ってですね、奇妙な、はぁ、とか言ってる声の、なんか扉の方に向かって、まあ、その女性がですね、松井さんって名前ですけど、松井さんって言って、今回の出てる映画のことに関して、お話聞きたいんですけどって言ってるんですけど、もう、ふぅ、ふぅとかいうこの声しか聞こえないですね。もう明らかにおかしいんですよ。もう、でも、もう明らかにおかしいですよって言ってるんですけど、もう、ずっとふぅ、みたいな声がひたすら聞こえてて、もう出てこうへんなと思ったら、もう工藤 D がですね、もう、で、まあ、前の方に、出てきてですね。まあ、俺たちなんて助けになるか、なるかもし、なれるかもしんないからさ、出てきないよみたいなことを言うんですよね。ほんなまたそれに関して、なんですかね、まあ、まあ、市川さんちょっとね、なんかこう、さっきのが引きずってもわかるんですけど、ね、わからないんですけど、まあ、助けになれるとか無責任なこと言わないでくださいよみたいなこと言って。ほんなまた工藤 D がですね、絶対誰か助けになんなんだよって言って、またちょっとなんか切り出すんですよね。なんか警察とか、自衛隊でも呼ぶのかって。まあもう、なんかまたブチ切り出して。ほんで、市川さんはもう、具体的にそうなんどうできるかわかんないんじゃないですかって。確かにね、工藤 D にはなんか案があるのかって思ったりするんですけど、なんかこう、いきなりもう、問答無用に、具体的にとか言ってんじゃねえよ、この野郎、言いながら、張り手一発ですよね。市川さんが。なかなかもう市川さんかわいそうにと思うんですけど、まともなこと言ってんのにってね。な、まあ、まあ、工藤 D からせん、まあ、ビンタ一発して、まあ、バカたれ何しに来てんだよって。でも、市川さんね、負けてないっていうかね、もう何でも暴力で解決しようとしないでくださいよって。まあ、確かにむちゃくちゃまともなんですけど、確かに当然なんですけど、工藤 D に暴力で解決できしなかったら一体何がって。一体何がって思うんですけど、いや、まあまあね、工藤 D はもう、続けてね、まあ、どんぐらいの覚悟なんだって、どんぐらいの覚悟は言ってるよとみたいなぐらいのことを言ってた瞬間に、ガラガラガラって扉がね、半分ぐらい開くんですよね。ついに中から。ほな、その松井さんが出てくるんですけど、なんていうんですかね、半身なんですよ。顔がちょっと半分近くだけ出して、ほんで、なんかこう、どうもね、目のところに包帯をしてるんですよね。右目の方に。で、見たら、さっきの映画で見たら、ギャルメイクのはずじゃないですか。ギャルメイクがもう完全になんかこう、別人というかね、すっぴんで真っ白なんですよ。ノーメイク。なんかもう、完全別人じゃないのかって感じがするんですけど、明らかにおかしい感じなんですね。まあそれでもやっぱし、聞かないとダメなんで、まあ市川さんが、まあ映画についてって言うんですけど、もう全然、なんて言うんですかね。何もなく、黙って見てるんですよね。まあ、だから、工藤 D が、まあ、その、どうチャンスかとか言って、ちょっと、工藤 D ですら、こう、まあ、工藤 D も、まあ、初めてじゃね、いきなり切れないんで、まあ、その目どうチャンスかとかって聞くんですけど、お前が消えろって言うんですよね、松井さん。いや、これ、ちょっと、大げさにやってるように聞こえますけど、もう完全にこんな感じ、こんな感じの声なんですよ。もう女性とは思えない。工藤 D が、えって言うんですけど、お前のせいだ、お前のせいだ、人殺しって。人殺しって言うんですよね。な、工藤 D がもう、ちょ、もう、勘違いしてるって。で、確かにね、さすがに工藤 D、まあ、過去は知らないですよ。でも、怖すぎるシリーズ始まってからはね、そんな、まあ、ひどいことは、まあ、さすがにそこまではね、してないっていう感じで。それでもなんか、言うんですよ、なんか。お前が人殺しだって。言った瞬間に、ま、工藤 D、殺してねえわな、この野郎なんだよ、殺してないで人殺してバカ野郎って。いやいや、スイッチ流行って。もう数秒前ですよ。その目どうしてたんですかって言ってたのに、もう。もうブチ切れてるんですよ。ブチ切れた瞬間にでもね、あれですわ。工藤 D の勢い良かったんですけど、ガラガラって完全開いてね、松井さん出てくるんですけど、右手に包丁を持ってるんですよね。で、急にダッシュですよ。キュッとダッシュで、わーっと追いかけてきて、チラチラチラって言いながらもう、必死ですよ、工藤 D。わーって逃げるんですよね。ま、工藤 D と、まあ、市川さん逃げますけど、まあ、こういう時にも、一番不利なやっぱカメラ持ってる人ですよね。カメラ持ってる、田代さん、カメラマン。もう一回なんか捕まりかけて、もうそこはま、工藤 D がもう、なんとかこう、振り払って、助けに来て、まあ、事なきを得るというか、もう、なんとか振り切るんですよね。で、まあ、何なんですかって感じだったんですけど、なんかどうも追いかけてこうへんで、なんか向こうの方になんかこう家の方に戻っていく感じだったんで、松井さんが包丁持ってる松井さんがね。なんかもう、また工藤に戻ろうとするんですよ。で、行くんですか工藤さんって言うんですけど、行こうって言ってね、恐る恐るなんですけど、まあいつもの工藤 D って言ってね、まあですと、まあ武器としてはその髪の毛とバットなんですけど、もう髪の毛も持ってきてないでしょ。で、まあ、バットも、まあ、ないわけですよ。その普通に松井さんに話しかけに行こうと来ただけなんで。でもね、さすがに包丁を持ってる相手なんで、まあ、怖いと思ったんですよね。まあ、その辺にこう、 バーって恐る恐る戻っていくときに、まあ、拾うんですね。武器を。その辺に転がってる。まあ、木の棒。木の棒っていうかね、これでも、木の棒っていうか枝ぐらいですけど。枝に近いですけど、なんかちょっと、ふんふんってこう、なんかちょっと、硬さを確かめるアクションあったんですけど、これ細いぞ。これでいけんかって思うんですけど、まあまあまあ、苦しい。それを持って、こう、そろそろ、こう、覗きに行ったんですけど、ピシャーってね、ピシャーって飛び出してもらって、こう、貧しいさんはいいね、戻ってったんですよね。まあ、工藤でもうちょっと諦めるっていう感じなんですよね。で、ちょっとシーンが変わって、とりあえず実際、映画が撮影されて、バックに、その、松井さんのバックに、お岩さんらしき顔が映ってたとこ、まあ、言ったらロケ現場ですね。撮影されたとこに、まあ、工藤 D さんが行って、工藤 D さんで、工藤 D とみんな、小杉スタッフみんなで行ってですね、まあ、検証ですよね。実際そこに、まあ、いつもよくやるパターンなんですけど、カメラ位置を合わせて、ここから撮られてたんだなと。で、その、松井さんがここに立ってたんだって。で、この辺に、お岩さんらしき顔が映ってたんだな、みたいな感じのことをやってるんですよね。いつも、実際それ確かめるっていうかね、この辺だなって。言ったらね、急にバリバリバリバリってすっごい音がするんですよ。長いもの音はって。なんか地震かなって思ったんですけど、揺れてない、揺れてないって感じで。で、後からリプレイが始まるんですよね。で、リプレイは、こう見るとですね、どうも市川さんの後ろの方に、顔を腫れた女性が、映ってんですよ。で、バリバリってなったんで、カメラ一回横に振ってまた戻ってくると、今度は松井さん、先ほどのですね、包丁持った松井さんらしき人が、かなり真後ろですね、市川さんのとこに映り込むんですよね。で、こうも、戻ってくると最後に、市川さんの、右目あたりですね、急にこう白い影の筋がピシッって一瞬かかってるんですよね。そうなんですよね。今回の、この、ターゲットは市川さんなんですよね。まあ、いつかは来るかなって僕もちょっと思ってたんですけど、まあ、唯一のね、怖すぎの、こう、スタッフで言うとですね、まあ、工藤で言えばまあ、まあ言ったらもう、武道派で、もう何も考えないと言いたいですけど、まあ、暴力で何でも解決しようとする。で、その勢いには、ね、まあ、田代さんはいろいろ考えてはるかもしれないですけど、基本、工藤 D が、こうだろって言ったらイエスじゃないですか。イエスマンじゃないですか。で、唯一先の、ね、家の前のコーナーでも止めたりとか、こう、まともなことを言う、いわゆる観客目線の常識人が市川さんなわけじゃないですか。まあ、ついに、その市川さんが狙われて、危機ですよ、危機。本当に。で、まあ、カメラを戻って、まあ、その、要は事務所でね、その、V を見てたわけですよ、市川さんのリプレイを。まあ、私に目が何かあるってことですかねって、ですよねって言って。で、どうもやっぱ右目が調子悪いらしいんですよ、ゴロゴロするって。松井さんと一緒ですよ、右目。まあ、僕としてはね、心配になるわけですよ、要は、松井さんみたいにね。最終的に市川さんがもしなったら、あんなになったらどうしようかなって、もう、
工藤さん、髪の毛持ってきてダメですよとか、
いやもう耐えられないって思ったんですけど、まあまあ、その、感じでは今はね、全然なんか普通なんですけど、まあ、外から見たら普通なんですけど、何かあったら責任取ってもらえますかねって、工藤 D に言うんですけど、クトリは、どうやってみたいな感じで言うんですけど、いや、お金でみたいな。市川さん、現実的だなとか言うんですけど、思うんですけど、なんかその会話もね、クトリ、どうやってっていうのがなんか、なんですかね、もう嫁にもらってください的な流れになるのかなとか、期待したんかなっていう感じに。まあこれ深読みですかね。なんか、僕が勝手にこう、市川さんとクトリがちょっと、こう、なんかいい感じになってほしいでちょっと若干思ってきたのか、なんかこう、このシリーズをね、ずっと見てて、わかんないですけど、まあ、でもなんか市川さんその気がないみたいな感じの、なんか、いや、工藤にもその気がないんかもしれないですけど、なんかそういう感じでちょっと僕は思えたんですけど、でね、まあ、市川さん言うんですよ。いや、大岩さんね、今回扱ってるのにお笑いしてなかったんじゃないですかって。今からでもしてほしいんですけどって。それ聞いた時にちょっと僕びっくりしたんですよね。えって。 だってさっきのね、もともとこの中で映画で最初に映ってたっていう人の監督のとこ行った時も、お祓いしなかったから、みたいな感じの話してたのに、それをせめて聞いてからでもですよ。普通行くでしょって感じなんですけど、クドディお祓いしてなかったって。どういうことって思うんですけど、監督の話聞いてなかったんかって思うんですけど、いやもう今更ながらお祓いをするクドディってね。なんか若干僕、あの、役払い、行ってきたんですけど、役払いの時のなんかこう、動きに似てるなんかこう、感じだったんですけど。まあまあね、まあそれどうでもいいですけど。でもその役払いのシーンでもね、市川さん振り向いた時の背中にびっしりとね、完全に背中にもお岩さんがもう、映ってんですよね。もうこれ完全にもう取り付いてるとしか言わないですよね。もう、それが映ってんですよ。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も果てし
まう、変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。 Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山 Keep on。
まあその市川さんがまあピンチってことなんですけど、とりあえずあの、ま、クド D たちはですね、四ツ谷怪談に詳しい、あの、怪談師でもあり、心霊研究家の方のところにね、あの、話を聞きに行くわけですよ。四ツ谷怪談について。で、まあまあ、僕もあんまり、詳しくはなかったんですけど、まあそこでね、まあ、四ツ谷怪談の歌舞伎、鶴屋南北の歌舞伎だと、いう形で話を聞いて、で、まあまあ、クド D たちはね、あの、霊能者とか、そういう協力してくれる方の知り合いいないですかと。吉田さんの方に尋ねるとですね、まあ吉田さんは、あの、まあ浄霊師、清める霊の浄霊師の雨竜院道元っていう名前がすごいですけどね。まあもう、ただちょっと癖のある人なんで気づけた方がいいとか言ってるんですよね。まあ、でも、あれですよね、こう、基本的に、ま、何でもこう、なんていうんですかね、こういう、まあ、ホラーだけでもなくて、こう、なんか強いやつとか、すごい人って、ちょっと癖ありますよね。だからなんかちょっとかなり期待できるんじゃないかなって、まあ、パターン的にね、そんな感じがするんですけど。で、まあ、早速のに紹介された道元の道場の方に、工藤寺たちは向かうわけなんですけど、なかなかこの、雨竜院道元っていう人が、まあ、濃いというかね。またいいキャラなんですよね。で、まあ、工藤 D が、まあ、最初になんかこう、まあ、以前、私、アルレノさんになんかこう、異常なものが見えるって言われたんですけど、道元さんには何か見えませんかって、まあ、普通に聞いてるんだよね、工藤 D が。道元さん、あの、俺には見えないね、と。まあ、だけど、あんたが異常な因果を抱えてるのはよくわかる。異常な人間だよ。異常って。いや、 いや、確かに、クドリ異常な人間。まあ、それは思うんですけど、でもなんでいきなりこんな言い方すんねんって思って、すごいなと思ったんですけど。で、まあ、いちかさんね、もう今自分がそんな状態なんで、まあ、クド D というよりも自分が心配で、まあ、とりあえず私は大丈夫なんですかねって聞くんですけど、まあ、道元さんはね、大丈夫なわけないだろ、あんたなんかついてるよって。なんか、まあまあね、思いっきりお岩さんくっついてますから。まあ、すっごい態度は悪そうですけど、まあ、こういうの期待できそうだなって思って。まあ、こっからね、道元さんによる条例っていうのが始まるんですけど。なんかね、こう、今までのこう、霊能者とかのパターンで言うと、なんかこう、手を十字というか感じにシュッシュッってやって、んーせいとかね。えいとか、こう、パターンが、まあ、これ、道元もそれはあるんですけど、道元さんもあるんですけど、なんかね、変な、なんとも言えん、こう、怪しげな機械ですよね。なんか、デスクトップパソコンになんかこう、線が出てるみたいな、なんか、なんて言ったんですかね。それ片っぽを、線みたいなのをこう、右手に、いちかさん、こう、つかまして、左手はなぜかなんかこう、水槽に水が入ってるみたいなね。水槽に水が入ってるんですか。まあ、これまあどうやら清められた水らしいんですけど、まあ、そこでまあ、こう、ほんで、目の前はね、なんかこう、名車に行った時にみたいになんかこう、よくわからん、こう、豆球じゃん、電球みたいなのがあって、そこを、じっと見てみたいな感じで、なんかもう、いちかさん顔照らされるみたいな。なんかものすごく怪しい機械。そこでなんかこう、催眠術師みたいになんかこう、だんだん気持ちよくなってきます、だんだん気持ちよくなってくる、みたいな感じでね。で、そこからまあ除霊が始まるんですけど、なんかね、要はなんかこう、体の中に入ってるこう、霊というかその、お岩さんが出てくるみたいな感じなんで、なんかめっちゃこう、子供の頃に見た、エクソシストをちょっと思い出す感じ？いわゆるなんかこう、あれはなんか悪魔払いの映画でしたけど、なんかこう、エクソシストはなんかこう、少女が悪魔に取り憑かれてるってことで、それを神父の人が、まあ二人がかりで、なんかこう、名を名乗れとか何やかん言って、お前は誰だとか言いながらこうやってて、すごい悪態ついたり、なんか緑のなんかの口からブワーって吐いたりとか、こう、ベッドが浮いたりとかしながらね、除霊というか悪魔払いしていくって話なんですけど、まあ、悪魔払いな、ならぬあの、お岩払いみたいな感じでね。なんかこう、それが始まり出すんですけど、なんていうんですかね、こう、エクソシストの場合はなんか、神父二人が、要はそういう悪魔払いの二人と、少女なだけなんですね。でも今回って言うと、この、まあ、いわゆる、ウリュウイン道元さんが、まあ、条例すると。で、いちかさんいるんですけど、やっぱ我らが工藤 D と、まあ、カメラマンである田代さんいますよね。なんでね、このなんかこう、まあ、とりあえずじっとしとけと言われるわけなんですよ、この二人はね。まあ、邪魔というか邪魔すんなって感じで。で、こう、まあ、ずっとね、こう、条例が進んでいくと、こうなんかこう、まあ、こう、なんていうかね、名を名乗れみたいな感じで道元さんが言ってると、いちかさんがだんだんこう、出てくるわけですよ、お岩さんが。なんか、あーとか言って苦しみ出して。ほんだらなんかこう、パッとね、部屋の奥の方にね、お岩さんらしき女性が一瞬パッと出てくるんですよね、カメラに。ほんだらもう田代カメラマンがなんか、おーってなんかこう反応するんですよね。ほんだらもう工藤 D が横で、どうしたんだって言ったら、まあ、また田代さんがもう、あそこにみたいな感じでね。工藤 D がパッパッていたらもういないんですよ。いねえよ、何もって。いや、さっき来たんですみたいなことを、こう、二人で、わしゃわしゃやってたらね、まあ、道元さんが、もう何やってんだ、もう黙ってろ、静かにしろみたいな感じで、工藤 D と田代さん、すいませんって、怒られるみたいなね。なんか、なんかね、このシーンがすごい、こう、なんていうか、まあ、エクソシスト的な、こう、緊迫感のシーンなわけですよ、こう。ただ、そこにこの、何もすることができない二人がね、なんか、なんかちょっとお茶目というかちょっと可愛い感じがするんですよね。だからそう、こうやってるうちにですね、こう、うわーとか言いながらやってるうちに、またこう、長机 ていうんですかね。だからこう、長机がね、勝手にガーって動き出すんですよ。ガタガタって動き出して、奥の方で。ほなもう、工藤 D が、もう持ち場というか、こう、じっとしとけって言われてたのに、そこの椅子のとこまで行って、椅子っていうか机のとこまでバーって行って、なんで動いたんだよって言うんですよね。で、なんで動いたんだよってこう、工藤 D 自体は動きながら、そこまで行って、ほんとはまあ、道元が、おい、動くなって言うんですけど、工藤 D が、いや、これ動いたんだよって。で、道元が、動くなっつってんだろみたいな。で、工藤 D が、これなんで動いたんだよって。ほんとは、まあ、道元さんが、もうこの空間もマジやばいってことなんだよって。こっちは命がけでやってんだよ。俺の言うこと聞けよって。道元さん、まあ怒るわけですよね。だから工藤 D、こっちだって命がけでやってんだよって。いや、確かにいつも工藤 D 命かけだって言うんですけど、今はこれ命かけで何やってんかなって。椅子動いてるのがこう、これ動いたでみたいな感じで言っただけっていう。で、道元さんがもう、何なんだお前はって工藤 D に対して言うんですけど、それに対して工藤 D は何なんだお前はって。なんで道元さんに何なんだお前だ、お前はって言うかよくわかんないですけど、じっとしといてくれって言ってるだけの話ですけど、って思いながらね。いや、まあまあ、なんかね、とりあえずこの、周りでこう、二人がね、わちゃわちゃしてるみたいな感じで。まあまあ、ここがね、まあだから、実際その、お岩さん的なものが、まあ、乗り移ったお岩さんが出てきて、まあ、実際ね、エクソシストでも悪魔が出てきて、悪魔と喋るみたいなね、とこが、エクソシストと喋って、みたいな、ありましたけど、対決みたいなね。まあ、実際お岩さんが出てきて、一体どんなことを喋っていくのかって話なんですけど、で、一体どういう、その条例ができるのかっていうね。ここからがね。まあ、すごい展開に、毎回同じこと言ってますよね、小杉に関しては。ただね、なんて言うんですかね、今回の、この、新設四谷怪談を、お岩の呪いに関してはですね、前回はもうすごい方にもうびっくりする、なんていうんですかね、予想だにしない展開っていう感じだったんですけど、基本的にはこれ王道な感じはするんですけど、まあ、まあ、これ的にカッパに近いというか、スケールがすごいなってまた、すごい方に行くんですよね。まあ、ここからちょっとね、だいたい見ていただきたいなって感じはするんですけど、まあ、実際ちょっと僕思い出したのがね。まあ、ちょうどね、ボードゲームの話もしてたんですけど、エルダーサインっていうね、ボードゲームがあるんですけど、以前屋根裏部屋でもご紹介させてもらいましたけど、これがですね、いわゆる海外の、なんていうんですかね、博物館で何かも、なんか目覚めようとしてると。まあ、それが、ま、いわゆるエンシェントワンで、まあ、イニシエの人やつですよね。イニシエの、エンシェントワンっていうのが、まあ、目覚めようとしてると。それを、まあ、いろんなこう、博物館の周りをいろいろ探索することによって、エルダーサインっていうのを見つけていって、プレイヤーは、その、目覚める前に、封印すると。いうゲームなんですね。これ、協力ゲームで。で、このまあ、エンシェントワンっていうのが、まあ、刻々時間が過ぎて、最後にまあ、目覚めた時っていうのは、一応ね、まあ、戦えるんですけど、むさくさ強いんですよね。だからもうほぼなんかこう、復活すると、もう人類が終わると。まあ、いわゆるこれはだからテーマ的にはクトゥルフ神話をモチーフとしてるっていうやつなんですけど、昔、僕、屋根村メンバーが中学生の時に、ワッツがね、テーブルトークでクトゥルフのなんかって、名前なんか忘れたんですけど、そのテーブルトークやったんですけど、他のテーブルトークだと、まあ言ったら普通にモンスターできたらゴブリン出てきたら戦うとか、なんとか出てきて戦うみたいなのは、もうクトゥルフのなんか、もうワッツがやったやつに関してはもう、そのなんか、いわゆるモンスター的な怪物がですね、発見してそれをプレイヤーが見ただけでも発狂したりとかするっていう、それぐらいなんかこう実力差があるっていうね、もうそれぐらい絶望的なモンスターが出てくるみたいな、なんかそれに近いね、ちょっと、匂いがね、まあ、道元さんの言葉から現れると。いやー、すごいスケール感になってきたな、という感じなんですよね。まあ、正直、ここは好き。僕 こうどうなっていくんだって感じはするんですけど、まあね、ちょっとこのままいろいろとこね、もうこの辺からはもうちょっとぜひ見ていただきたいなって感じがするんで、あまり言えないですけど、まあ今回髪の毛がちゃんと出てくるんで、しかもね、髪の毛がね、すごいことになってて、まあ、口先女、要はファイル1の時に出てきた、技術者の方がいるんですよね、乾さんっていう方が。で、その方がですね、袋をね、送ってくるんですよ。なんかこう、麻袋みたいなね。で、それに、もうすごい、その人の命をかけてですね、技術を施してるんですね、袋。で、どうするかって言ったら、その口先女の、要は呪いの、髪飾りの髪の毛の束を、その袋の中に入れてると、呪術が増大するって。で、実際ね、これもうすでに工藤ディオもその、もう袋に入れてた、入れてるんですよね。で、入れてて、タチの髪の毛に見せるんですよ、こうやって。で、パってね、その袋を開けると、なんと毛量まで増大してる、増毛してるみたいな感じ。なんかこう、すごい大きくなってるんですよ。まあちょっとね、我々屋根裏メンバーもね、40も超えてきたらちょっとね、髪の毛の方も気になるんで、これを乗せてたら増毛できんのにみたいな感じのところはあるんですけど、でもね、この袋の中入ってるのね、つっつくんですよね。こうやって、上から、くどりが。今日、これちょっと元気ねえなって。え、元気ねえなってどういうことって。元気とかないでしょって。髪の毛が飾りなんだからと思ったらね、ピクンピクン、ピクンピクンって、袋を動き出すんですよ。というか、袋を動き出すというか、だから、髪の毛が中の髪の毛動くんですよね。で、駆動で普通に動くんだよ、これって。もう普通じゃない。もうレベルアップはしてるんですけど、普通じゃないですよね、もう。動く髪の毛ですよ、動く髪の毛。口先女の。もう、どういう状態っていう。こう、さらにパワーアップした髪の毛なんですけど、田代さんがね、まあ、ある、最終的なところにね、これ持ってくんですかって言ったら、持ってくよって言って、なもう、道玄さんに怒られますよって、言うんですけど、クドディはね、もういい、もうそんなやつ怒らせたらいいよ、あんなんて。ね、もし、だから、まあ、頼ってるけども、道玄が失敗したときは、まあ、俺らが自分らでやるなあかんか、あかんと。でもしもの時にその辺は当然やろ。まあ、そこまでは普通ですよ。で、その後ね、それにお前ちょっとこれ、凄そうだろなって言いながら、ニヤって笑ってんすよ。なんでちょっと嬉しそうに、動く髪の毛持ってってる、持ってるんやろって。いやー、でもね、この、呪いの口先女の髪の毛が、パワーアップするって。いや、まだね、これを、が、活躍する時が来るのかと。まあ、あとね、ミニというか、僕はちょっと工藤 D でちょっと笑ったのがですね、なんかこう、ある家にですね、なんかこう、外から入らなあかんっていう時があったんですよ。鍵かかってるシーンがあるんですけど、特のシーンがあるんですけど、工藤 D おもむろになんかね、なんか、もうぼかしが入ってるんですけど、なんか道具を持ってて、こんなこともあろうかと思って、習ってたんだって言って、なぜか鍵開けを成功させるっていう。こんなことあろうかと思って習ってたってどういうことって。で、鍵をかかってた家に入、侵入するっていう。なかなかね、その時の、駆動 D を見る、いちかさんの目っていう、ポイントっていうね。いうことがあったりとか。なかなかやっぱ今回のね、お岩の呪い関しては、ちょっと、工藤 D のお茶目なとことか、こう、なんていうんですかね。ふんだんに、まあ、髪の毛のこともありますし、あるんですけど、何よりもこのストーリー、すごいスケールになっていって、どんどんこう、まあ、正直ね、工藤 D 役の大迫さんにね、最初、屋根裏部で話しかけた頃にね、ツイッターでは、どんどんカオスな展開になっていきますので、と。言ってましたけど、まさにその通りで、なんか、えらいとこまで来てんなっていう感じはするんですけど、まあ、このすごいスケール展開、いや、まあ今回のお岩さん、やっぱ最高やんって。 もう最高やんしか言えないですよね、本当に怖すぎシリーズっていう感じがして、まあこうぜひね、本当に単体でも見れますし、もうこう順番に見ていったらより楽しめますし、まあ、単体で見たらこの動く髪の毛が一体何なんだこれっていう感じはすると思うんですけど、いやとにかくね目が離せないっていう感じで、まあ、すごい次に期待したいなと思います。いや一人で喋ってても本当にこの長い、どんだけ喋ってんだ一人でって感じはするんですけど、ついつい長くなってしまったんですけど、まあこの辺で締めさせていただきたいなと思います。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字でペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は笹山さんでアルマブゴーントゥーボーンから夜行中です。ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。なお笹山さん関連の CD などはですね、オンラインストアリビングオンザレコードで購入できます。屋根裏部屋の、ブログの方にもリンク先貼ってますので、オリジナルフルアルバムシャニクサイ、セカンドフルアルバムハイの水曜日も絶賛発売中なのですので、よろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。くるくる回る光をたどって、暗がる僕らいつもひねくれた夜行中、ゆらゆら揺れ落ちる雫を拾って、やけどするまで